はい、それじゃあですね、問題見ていきましょう。で、この問題、正当防衛関係の問題ですね。正当防衛関係の問題ではですね、一つ一つの要件をね、解釈して丁寧に当てはめていくということがね、大事になってきますよね。で、まずですね、構成要件段階ですけども、これ、傷害罪ということでね、まあ、そんなに問題ないかなと思います。まあ、簡単にね、構成要件指摘して当てはめていただければ OK かなと思います。で、やはりですね、正当防衛の性非が問題になってくるわけですけれども、まずね、脅迫性の侵害と言えるかどうかです。で、脅迫性の侵害っていうのはどういうものなのかって言いますと、法益の侵害が現に存在しているか、または間近に押し迫っていることを言うわけですよね。で、本件はですね、B が灰皿を頭上まで持ち上げて、向こうに殴りかかろうとしているわけですから、まあ、これに当たることは比較的明らかかなと思いますね。一応ね、攻撃を開始してないんじゃないかっていうようなことも言えなくはないと思いますけども、まあ、そんなに丁寧にね、書かなくてもいいんじゃないかと思いますね。これについては、まあ、実行着手まで至る必要ないけどね、密着者予備行為に立ってなきゃいけないなんていうふうに言われてますが、まあ、密着者予備行為に立ってるのは、まあ、明らかかなっていうふうに思いますんでね、これはね。はい。で、脅迫性の要件についてね、一番問題になってくるのは、やはり侵害の気があるということですよね。言ったら喧嘩沙汰になるかもしれないっていうようなことをね、まあ、考えてますから、だからこれも侵害の気があるというふうに言っているわけですよね。で、じゃあこの侵害の気がある場合ね、脅迫性が失われるのかどうなのかという話です。で、昭和52年の最高裁判例はですね、当然またはほとんど確実に侵害を抑えたとしても、そのことから直ちに侵害の脅迫性を失うわけではないけれども、ただ積極的加害者がある場合ですね、この場合は脅迫性の要件が失われるというふうにね、そういうふうに解釈していたわけです。いわゆる積極的加害者論ですよね。で、ただね、この点に関しては、平成29年の判例というのがありまして、この積極的加害者論をですね、包摂するよりですね、広いね、よりまあ汎用的な、より一般的な判断基準というものを立てたわけですよね。だから、あくまでね、この昭和52年の判例が言った積極的加害者論というものはね、平成29年決定の中の、まあ、ある一事例だと。平成29年決定が示した判断組の中の、まあ、ある一部分だというふうにね、そういうふうに捉え直されるということになるわけですよね。で、この平成29年の判例はですね、これは、ちょっとですね、半紙の真ん中あたりですかね、見ていただいてですね、対抗行為に先行する事情を含めた行為全般の状況に照らして検討すべきであるというふうに言っていて、で、結局、諸般の事情の総合的な考慮だというふうに言うんですね。具体的には事案に応じ、行為者と相手方との、従前の関係、予期された侵害の内容、侵害の、予期の程度、侵害回避の容易性、侵害場所に出向く必要性、侵害場所にとどまる相当性、対抗行為の準備の状況、まあね、ちょっと全部読まないですけども、まあそういうようなね、さまざまなファクターというものを考慮してですね、で、36条の趣旨に照らして供与されるかどうかというようなね、まあ、一般的な、抽象的な判断枠組みというものを示していますよね。で、本件はですね、確かに要求はありますけれども、ただこれはですね、その万が一襲われた時に備えているに過ぎないということだと思いますので、なので、やはりですね、確かに要求はあるけれども、今回はまあ36条の趣旨に照らして供与されないとまでは言えないのかなというふうに思いますね。あとはその出向く必要性ということからいけばですね、そのお金をね、その返してきてくれっていうふうに A から頼まれているわけですから、その点なんかも指摘することができるかなとは思うんですけどね。相手方のところにね、その理由もなく出向いたわけではなくてね、行かなきゃいけなくて行ったんだというところもね、考慮していいんじゃないかと思いますね。はい。まあ、この平成29年決定、非常に重要になってきますからね、ぜひこの基準というものはね、書けるようにしていただきたいなと。まあ、全部のファクター書くのは結構大変かなと思いますけど、少なくてもね、当該事案に関係するファクターについては、答案書を書けるようにね、準備しておいてほしいなと。まあ、だとするとね、まあ、結局全部覚えるしかないかなと思うんですけどね、まあ、ちょっと頑張って、まあ、覚えていただきたいなと思いますね。もちろん、答案に書くのはね、その当該事案に関係する部分だけということでもいいと思うんですよね。特に、まあ、司法試験の問題なんかになってくるとですね、まあ、かなりのボリュームがあるわけですから、全部ね、このファクターを書いてしまうとですね、答案的に、まあ、分量的にかなり厳しいということがあると思いますので、まあ、そうなってきたらね、全部書く必要なくて、その本件事案にね、当該事案に関係あるものだけということでもいいと思うんだけども、ただまあその当該事案に関係するものだけと言ってもですね、その全てのファクターをね、押さえておかなければね、何が関係するファクターなのかっていうのが分からないかなと思いますね。まあ、結局やっぱりある程度全部覚える必要があるのかなと思いますね、それはね。はい。さて、これで脅迫性の要件は OK ということになりました。で、不正の侵害は問題ないですね。で、次に問題になってくるのはですね、防衛するためと言えるか、防衛の意思のところですよね。っていうのは、その公はですね、B に対して腹を立てて攻撃に及んでますから、防衛の意思がないんじゃないかって話が問題になってくるよってわけですね。ただまあ、この点に関しては、その防衛の意思というものはですね、まあ、あればいいということですね。ざっくり言えばあればいいというふうに考えられている。つまり、攻撃の意思は併存してても良いというふうに考えられているわけですから、ね、これで防衛の意思がなくなるということはありませんよというわけで、防衛するための要件も OK ですよね。 であとはですね、やむを得ずにした行為ですね、これが満たされるかどうかですね。やむを得ずした行為が満たされないと過剰行為になっちゃうというわけですよね。で今回はどうなんだろうかということなんですけれども、まずですねお互いのね、まあ、ちょっと武器というものを見ていきますと、甲はですね、警棒をね、使っているということになりますよね。一方で B はですね、ガラス製の灰皿ですね、これを使っていると。で、まあ、どっちが危険っていうのはね、ちょっと何とも言い難いかなっていう感じはしますよね。で、あとはですね、その、まあ、性別とか年齢、力量というところもね、考慮していくことになりますけど、本件ではね、その点は書かれていませんから、まあね、そこは考慮しなくていいということになるでしょうね。まあ、少子化の問題なんかだとね、大体何歳でですね、まあ、男性、女性でですね、あとはまあ、何センチ、何キロみたいな、そういうところはね、その、書かれたりするんですけど、本件はまあ、そこは考えなくてよいということですよね。まあ、そうするとですね、さっきも言いましたように、その武器としてはどっちが危険とはちょっとね、断じがたいところがありますのでね、まあ、なので社会的に、まあ、相当というふうに供される行為っていうふうに見ていいんじゃないかと思いますね。まあ、これは事案次第ですよね。事案次第で、まあ、どちらにも触れると思います。過剰覚えでもいいしね、正当覚えでもいいしとか、まあ、自分なりに当てはめてればね、OK なんじゃないかとは思うんですよね。はい。ですかね。まあ、一応ね、解答例が正当覚えしてますけど、過剰覚えって数字も別にあり得るんじゃないかなとは思いますよね、それはね。まあ、B のね、その顔面っていうね、水曜部を殴打してるなんていうね、そのあたりを重く見ていくんであればね、過剰防衛っていう可能性もあるんじゃないかとは思いますよね。はい。さて、で、ちょっと解答例の方をね、見ていきたいなと思いますけど、まずね、障害者の構成要件に当たることは明らかですから、ね、まあ、こんなに来なくてもいいんじゃないかとは思いますけれどもね、もう障害者の構成要件に当たることは明らかだくらいでもね、いいのかなと思います。で、次に正当防衛の成立を検討していくわけですけれども、脅迫性のところからですよね。で、脅迫性のその意義を書いていただいて、まず当てはめですよね。ただね、侵害の予期があるんじゃないだろうかという話ね、持ってっていただいて、で、先ほどの平成29年決定をね、論証化して、まあ、そこに書いているということですね。まあ、一応ね、全部のファクター書いてますけれども、先ほども言いましたよう、ね、に、少子化の問題なんかでは、全部のファクター書いてると、答案の分量的に厳しいなんてこともね、当然あるわけですから、その場合は関係するファクターだけ、ね、書けばいいと思いますね。はい。で、本件では先ほど言いましたようにね、万が一に備えて警棒を準備しているとか、あとはね、相手方に出向くね、正当な理由があるとかですね、まあ、そういったところをですね、書いていただければいいんじゃないかと思います。ということで、脅迫性の要件はなくならないということでね、いいんじゃないだろうかと思います。で、次にですね、防衛するための要件、防衛の意思の要件ですけれども、まず防衛の意思がね、必要なんだということは書いていただいて、じゃあ防衛の意思どういうものなんですかという話になりますけれども、まあ、これはね、攻撃の意思と併存しててもいいですよということですよね。だからまあ基本的には防衛の意思がなくなるようなことはほとんど考えられないわけですよね。防衛の意思がゼロになるような場合じゃないと防衛の意思は阻却されませんからね。はい。ということでここもクリアです。で、最後にさ、やむを得ずにした行為ですけれども、まあ、防衛行為の相当性の話ですよね。で、ここの基準の立て方はね、まあ、ご自身で好きなようにやっていただければいいかなと思いますけど、一応このね、答案では武器対等の原則を基本としつつも、攻撃者と防衛行者の性別、年齢、力量とも考慮して社会通念上許容されるかどうかを判断するんだというふうにね、書いております。まあ、だからここでいうところの武器対等っていうものをね、その本当に武器と武器っていうふうに捉える必要もなくて、これは例えばですね、そのボクサーのね、素手っていうものと一般人の素手っていうものは全然違うわけじゃないですか。だからこれは結局総合的なね、その判断にやっぱどうしてもなってくるわけですよね。まあ、その意味でその武器対等の原則を基本としつつもっていうところはね、別に取っちゃってもいいのかなって気もしますけどね。先ほど言いましたように、例えばね、一般人とボクサーが素手で殴り合ったって言ったら、それはもうボクサーの方がね、当然危険なのは間違いないわけですから、ね。だからそれは言うならば、そのね、防衛行為者の、まあ、その、攻撃者と防衛行為者の力量の差としてね、捉えることもできるわけですからね。はい。だその意味でいくと、武器対等の原則を基本としつつもっていうことは別になくてもね、意味は通じると思いますね。本件はどうなんだろうかということですけれども、まあ、先ほど言いましたようにね、どちらでも結論はあり得るんじゃないかというふうに思いますね。特にやっぱりね、その警棒で顔面を殴ってると、頭部っていうね、その人体の水曜部を殴打してるんだということを、まあ、重視していくんであればね、これはもう過剰防衛という方に触れるでしょう。ただ一方で、その B の攻撃がね、ガラス製の灰皿を振り下ろすと、まあ、ガラス製の灰皿の形状にもよるでしょうけども、かなりやっぱり重たいものであるという可能性が高いでしょうから、で、それでまあ頭上にこうね、持ち上げてますので、やっぱり相手はね、顔面を狙っている可能性が高いですよね。まあ、腕とかをね、狙っているっていう可能性もなくはないんでしょうけれども、やっぱり顔面、あとその人体の水曜部をですね、やっぱり狙っている可能性が高いでしょう。で、だとすると、まあ、当たりどころが悪ければですね、当然ね、死の結果も、まあ、将来し得るというふうに言っていいんじゃないかと思います。なので、まあ、ケースバイケースだと思いますけど、社会全職を許容される行為というふうに考えていいかなと思います。はい。よろしいでしょうか。じゃあ、この問題の解説はここまでにしたいと思います。